ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。なんかすごい寒くなってきて、今日は一日お家でお仕事だったんですが、もうね寒くて、ようなんだろう、我慢していた暖房をついに解禁して、はい、暖房入れ始めたんだけど、暖房入れるとさ、あったかいっていうのはいいんだけど、仕事してるとき良くないね。もうなんか
眠くなります。
そう、ぼーっとしてなんか眠くなってしまって、なんか夏の間はこの足元の、デスクトップの Mac がですね、ゴーゴーと音を立てて暑かったので、はい、足元から後ろにこう扇風機を向けてですね、いかにこの熱を排気するかということを考えたんですけど、今度はこの G4 が出した熱をいかにこの足元に留めるかっていうのを考えなきゃいけないなと思っております。なんかいい方法があったら教えていただければと思います。そんな半助と、
はい、ですね、師走だって言うんですけど結構のんびりしてる。
角田そうなの、のんびりなの。
はい、のんびり、まあ一応ちょっとのんびりしてます。あ、そうそう、この間の日曜日に東京都写真美術館には行かずに。
お、行かなかったの。
はい、行きませんでした。
はい、
はい、あの信州の上田城というところに。
おお、
はい、はい、あの年賀状対策で。
おお、
行ってきました。
そっか、ね、年賀状の撮影の時期だったんですね。
はい、そうなんです、ね、寒かったです、上田は。
そうか、寒いわね。そうだ、はい、日曜日といえば、行ってまいりました、代官山、うん。日曜日じゃないんだけど、実は土曜日か、
はい。
土曜日の晩行ってまいりまして、ですね、今まだ現時点で、その告知をしたただいまが流れておりません。
はい、
なので、つい最近ただいま聞いたみたいな感じだと思うんですが、まあ、とりあえず行ってまいりまして、60人ぐらいの方に集まっていただきまして、無事終わらせてまいりました。お越し、もうこれを聞いている方でお越しいただいた方って限りなくゼロに近いと思うんですけど、一応告知もしたのでお礼をしていきたいと思います。そう、フォトスクランブルの方で、まあ、ちょっとやりたいなと思ってるんですけど、土砂日行ってまいりまして、
はい、
その時にね、金土日と、幕張の方で自転車のイベントがあって、それに BJ が来てたので、その絡みでそのフォーカルさんのイベントが決まったんですけど、金曜日に一回下見行こうっていうのもあって、土砂日寄って、フォーカルさんの下見行って、で土曜日って感じだったので、うん、で、まあ、その後の下見もあったんで、夕方幕張の、BJ のステージが終わってすぐに出て、土砂日に着いたのが何時だったかな、6時ぐらいだったのかな、
はい、
で
結構ギリギリの、
うん、
はい、
で、金曜日は遅くまでやってるんですよね。8時までやってるんですよね。
はい、
で、木村伊平、アンリ・カルティエ・ブレッソンのやつをまず見たんですけど、
うん、
まあ、フォトスクラムで詳しくお話したいなと思ってるんですけど、すごい良かったんですよ。
はいはいはい、
で、えらい時間かかって見てしまいまして、でもう下でね、サルガドと両方もチケット買っちゃってたんで、もうなんかそこでお腹いっぱいみたいな感じになってたんですが、まあでもせっかくだからサルガドもと思って見て、はい、でサルガドは僕はちょっとっていう感じだったんですけど、まあそれでもやっぱなんかね、やっぱ素晴らしい作品ではあるので、まあじっくり見て閉館になってしまいまして。で、まあ、フォーカルさんの方はね、事前にそういう話はしてあったんで、あれだったんですけど、もう、下見という時間には、遅い時間に到着しまして、 ってみたいな感じで、まあ、なんとか無事イベントの方やってまいりました。唯一ね、そのフォーカルさんで、その代官山ですよ、あの、
うんうん、
なところにですね、はい、ポスターを貼ってくださっていたらしいんですよ。
はい、
その、フォーカルさんが入ってるビルのね、うん、そういうポスター貼るスペースがあって、
はい、
そこにすごい大判のプリントで、まあ、アップルンルンのロゴと、
はい、
イベントの内容と、で僕の名前も入ってたわけですよ。
はいはい、
これは記念に撮らなきゃっていうふうに思っていたのに、
はい、
もうイベント当日、まあ、下見の時はなんかバタバタしてたのもあって、まあ、あの本番早めに入れるだろうからその時に撮ろうと思っていたら、もうてっきりすっかり舞い上がって忘れてしまって、
あら、
ポスターが貼られている状態の写真を持っていないというね。
それはさ、
はい、それが心残りでした。はい、まあ、ちょっと前振り長くなりましたが、今週は、重大な発表があります。こちらは先週のはクリラジ関係の重大発表だったんですが、今週はスクランブルの重大発表でございます。ということで、本編の方行きたいと思います。今週はですね、なんと新しく、メンバーが一人加わりました。もういろんな番組を聞いてくださってる方はすでにお声も聞いたことがある方でございます。まあ、特派員としてとある番組に登場していただいているんですが、この番組は初めてですよね。だよね。で、はい、そうか、この番組にメールとかっていただいてましたっけ？この番組はないよね。全くこの番組は初お目見えという感じですが、この番組から登場してもらうのが良いのかどうかちょっと悩んだんですけど、まあ早い方がいいだろうということで、今日から登場していただきたいと思います。ミリさんです。ミリさんでいいですか？
はい、結構でございます。
一応ハンドルのフルハンドルネームというか、
はい、
ミリアクーニャさんなんですよね。
はい、はい、そうです。
だけどミリさんにさせてください。
はい。
番組中、はい。こういうミリアクーニャっていうのはどういうところから来てるんですか？
いや、正直言って、そんな、ものすごく、考えて、名前を付けたわけでは実はなくてですね、
うん、
私、若い時から、まあ、音楽を趣味にしておりまして、
うん、はい。
曲を作るというようなことをこうずっとやったりしてたんですね。
うん、
まあ、それはまあ今でももちろんやってるんですけど、
うんうん、
その時にクレジットがいるじゃないですか、どうしても。う
ん、はいはいはい。
で、何か名前を付けろと、
うん、
いうことを言われまして、
はいはいはい、
で、その時に、うん、考えた名前っていうのが、うん、まあ、勝手に頭の中でですね、
はいはい、
妄想を膨らまして、
うん、
やっぱり音楽を愛する人はラテンだろうとか、
うんうん、
なんか そういうことをですね、勝手に自分の中で物語を作って、
はいはいはい、
まあ、一応スペイン系 の、
うんうん、
ラテンアメリカに住んでるという仮定のもとに、
うんうん、
ストーリーを組み立ててですね、
はいはい、
で まあ、アクーニャっていうファミリーネームはですね、結構南米の方で、まあ、チリとかですね、うんうんうんうん、ブラジルでもそうなんですけど多いと思うんですよ。
へえ、あ、そうなんだ。
はい、
うん、
あのまあ有名な方でもいらっしゃいますしね。
へえ、
はい、
まあ、アクーニャさんって有名人がいるってことですか。
ね、一番著名な方っていうのは、うん、パーカッションやっておられる方で、
はいはい、
アレックス・アクーニャさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
あ、はい、
まあ、結構有名な方で、うん、私もあの尊敬してるんですけど、
うんうんうん、
あの実は別にその人にあやかったっていうわけではないんですけど、
うんうん、
あの結構あの R なんていうんですかね、あの、まあ、多分ラテンアメリカの方では結構幅広くある名前だと思います。
あ、そうなんですね。
で、あの、かえって、うん、なんていうんですかね、変わったものよりもそういうのの方がいいっていうことで、
うん、
まあ、ファミリーネームをさっき決めまして、
ほうほうほう、
で、私、あの、非常にあの、その当時は今と違って華奢でしてですね、
うん、
身長も決してあの高くはなかったんで、
うんうん、
ちっちゃめがいいだろうっていうことで、
おうおうおう、
まあ、ミリサイズということでその当時から言われてたんで、
へえ、はいはいはい、
でそのなんていうんですか、それに引っ掛けて、じゃあそれでいいんじゃないかって言われたのが最初だった。
へえ、そうなんだ。
でもなんかこうネーミングってクレジットを書くときに、
うんうんうん、
なんかセンチメートルのミリではちょっとっていうがありましてですね、
まあそうですね
ちょっとそれはいくらなんでもあんまりじゃないかっていうようなこと、
はいはいはい、
で、あの、まあ、それらしいということでちょっとワインなんか足したりしてですね、
あ、なるほどね、
で、はい、でつけたっていう、まあ、名前なんですね。
あ、じゃあもうその僕らなんかって結構ネットでチャットだとかその SNS だとかっていうので、はい、こうつける初めてそういうハンドルネームみたいなのってつけたりとかってするんですけど、はい、じゃあミリさんはもうそのアーティストとしてやり始めるためにつけた名前だったんだ。
そうですね、まあ、かっこいい言い方すればそうなんですけど、
うんうん、
いや、まあ、あの、いや実は本名でやっていらっしゃる方もたくさんいらっしゃったんで、
うんうんうん、
まあ、どっちでもよかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、私のその、その時に一緒に活動してた先輩がですね、
うんうん、
世界に通用しなくてはダメだろうとか、
はいはいはい、
すごく夢を語る方がいらっしゃって、
はいはいはい、
で、まあ、私も若かったんで真に受けてたんですよ。
なるほどね。
で、それならそのような名前の方がいいんではないかということで、
はいはいはい、
で、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、ありきたりのない外人っぽい名前というようなことで、
はいはい、
ずっと活動をしてると、
うん、なるほどね、
はい
はい、まあ、あとは、差し障りのない人ところで、
はい、
例えば今どんなお仕事されててどんなところにいらっしゃってみたいな、
あれですね、あの人隣とかですね、
うん、
あと私がいつも日頃どこでこう生息しているかというところですね、うんうん、
そうですね、はいはい、
あの私があの今、まあ、暮らしているので実はあのずっとそこから生まれてからあんま出たことないんですけど、
はいはいはい、
はい、あの関西のですね、
うん、
ほのぼのした琵琶湖のほとりでですね、
はいはいはい、
ぬくぬくと育っております、
はい、ではなんかスクランブル関西方面に広がり始めました、はい、そうですね、はい、なんかツイッターの方でこう、はい、いろいろと写真をアップされているのを見と、
はい、
琵琶湖のご飯のね写真とかアップされているので、よかったらツイッターの方もフォローしていただければというところで、
まあ、滋賀っていうのはそんな特筆すべき町でも町があるわけじゃないんで、
うんうん、
どうしてもこう自然豊かしかちょっと売りがないというか、
おうおうおう、
で確かにあの景色は、
うん、
いいとは思うんですよ、
うんうん、
でまあね差し当たってやっぱり琵琶湖は一番のキーポイントじゃないかなと思って、まあ、なんていうんですかね、写真では一番初めに取り組みたいものではあったんで、日頃よく撮ってますけどね。
あ、なるほどね。琵琶湖はどれぐらいで湖畔に出れるんですか？近いの？
私が住んでるとこはですね、
うん、
西側の地区に琵琶湖は、まあ、真ん中にあってですね、滋賀っていうのは両サイドにこう皆さん暮らしてるんですね、
はいはいはい、
で平野部が非常に少ないんですよ滋賀っていうのは。
ああそうですよね、うん、
で西の方は特にそうひどくって、
はい、
もうなんていうんですかね、ひどいとこでしたら、
うん、
山すぐ湖とかですね。
おうおうおう、あそうなんですか。なんか琵琶湖ってなんかそういうイメージじゃないけどな。
で私が、暮らしてるところでも、
うん、
1キロはないんじゃないかな、その山の裾からですね。
はいはいはい、はい、
だからあのあれなんですよ、ちょっと自転車でその、うんまあ、琵琶湖を背にして上がるとですね、
うん、
非常に景色が開けてきて、
うんうん、
まあ綺麗なポイントはたくさんあるようなとこはとこなんですけどね。
へえ、
はい、
じゃあもう本当にすぐ湖畔まで出ようと思えば出れるんだ。
あ出られます。
おおいいですね、はい、へえそっか。おで
は い, あ、
はい、
あそれでですね、
うん
うん、今何を生業にしてるかっていうところですね。
うんうん、あまあ差し支えがないところでいいですけど。
あの一応まあなんていうんですかね、製造業の端くれにとるというようなこと
を、はいはいはい、
ご理解いただければなと。
ものづくりをされてるってことですか。
そうですね。
音楽やられてて、お仕事はそういったクリエイティブな部分があって、で、はい、バイク乗りなんですよね。
あバイクは。もう永遠のテーマですよね。
ああそうなんだ。
はい、
スノーさんも未だに乗ってるもんね。
はあ、ああ細々ですけど。
細々だ、はい、
本当に細々。
でも定期的には乗ってるんでしょう。
はい、あのそうですね、
うん
うん、オイルが固まらないです。
オイルが固まら
ない。なんせキックしかない、キックスターターしかないもんですから
。あはい、
はい。あの、もうセミクラシックバイクになりつつある。
91
年モデルとかだからね。
91年。
91年モデルなんで。
20年前ぐらいになるな。そろそろ。
はい。
おすごいね。
うん、丈夫なんで、
うんうん、
ホンダ幸運機エンジンと言われてます
もん。
まあね、写真も撮られて、バイクも乗られて、音楽もされて、なんかすごいですね、多彩な。
いや、全て中途半端ですよね。
そうなの。そうかそうか、
はい、
だからなんかね、土柄もあるだろうし、そういったいろんな趣味もね、はい、あの写真とか重なる部分もあるし、そうでない部分もあると思うので、今後いろいろとお話をしていければという感じで思っております。はいはい、一応ミリさんの、メインの番組も近いうちに、配信を開始したいと思っておりますので、
はい、
そちらも楽しみにしていただければと。
はい、ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、なんかね、やっぱ最初の出だしがね、大変だというのがね、はい、高野さんの、高野クラジオをやり始めるときに、
はい、
あ、意外に最初の立ち上げいろんなことしなきゃいけないんだっていうのは分かったので、
はい、
もうここであらかじめ、予告しておきますが、少し時間もかかると思っていただければと。まあそのまでね、まあ、せっかくこういった形で他の番組ありますんで、お時間が許す限りいろんな番組の方に、参加していただければという感じで始めていきたいなと思っております。はい、ということで、まあミリさん一緒に参加していただいて初の、
はい、
テーマが今回は須野さんがお仕事で、
はい、そしてあのインタビューカットを取りに行きまして、
うん、
はい、その時に、うん、あの普通は仕事の時はあのなんていうんでしょう、自分の名前だけの名刺というかカメラマンとして あの名刺を渡していくんですが、うん、
お仕事
の名刺、たまたま、はい、仕事用名刺、
うん、
で裏側にあのフォトスクランブルスノーですって書いてあるやつも持っててですね、
うんうんうん、
なんかなかったあの仕事用のが多分切れてたんだと思うんですけど、
うん、
あの裏側に書いてあるやつも置いてったんですよ。
はいはいはい、うん、
まあ、そしたらその時にその そっちの自分の仕事用じゃなくて、うん、なぜかスノースクランブルの方に、うん、メールをいただいて、こういうイベントがあるので、うん、ぜひ来ていませんかっていうメール
をお誘いをいただいたんですね。
はい、
はい
はい、ということで、あのこういう僕客にじゃあもうこういう番組をやっているのでって もしかして聞かれてたりすることがあるのかはよくわからないんですが、はい、あのそういう形でちょっと紹介させてくださいっていう話をメールでしましたら、どうぞどうぞなので、
はい、
紹介させていただきます。
はい
はいはい、何のことかわからないですね。他の二人は知ってるんだけど。はい。ですね、あの、多分、テレビとかいろんなメディアでもう、登場されてる方なので、うん、もう聞けばわかると思うんですが、
はい、
本職というかなんていうか、あの、肩書きは東京外語大学の教授と言っております。
はい、
あの、されてる方で、伊勢崎健二さんという方、
はい。
なんですけれども、
はい、うん、
はい、ね、ご本人は紛争屋という職業という
紛争屋
紛争屋と称してますという、
はいはいはい、
はい、まあ、どんなことをしてるかっていうと、うん、平和構築っていうちょっと難しいんですけど、紛争予防平和構築というような学問をされていて、実際に、あの、武装解除
です
ね、
うんうんうん、
いろんな、この方がやっているのは、やったのは、まあ、シエラレオネとかですね。
うんうん、ごめんなさい、もう一回。
あ、はい、あの、アフリカの シエラレオネという国があるんですけど、
はいはい。
はい、ここ内紛で、もう内戦でめちゃくちゃになっちゃったところで、
うんうん、
まあ、そこで武装解除で、まあ、国連の、うん、あの、お仕事で行くと。
うん、うん。うん、
そこで、その対立するこう人たち、勢力のそれぞれの武装解除を行う仕事をしたと。
へえ、
うん。あと、あの、東ティモールですね、
うんうん、
まあ、前もだいぶ大騒ぎしてました
けど、はいはい、
このそこの暫定政府の知事をされたりとか。
すごいですよね。
はい、あとアフガニスタンでも武装解除に携わっている
、うん、
という、はい、すごい方です。
おお、それはすごいですね。
はい、
いや、でもなんか武装解除するって相当大変なんじゃないですかね。
まあ、そうですね、うん、まあ本当に、うん、言葉で言ってしまえば簡単ですが、引導しがけっていう、うん、
ですよね、
感じですね、あの、まあ、そういう紛争地帯に行くわけですから、すべてが、まあ、生活すべてにおいて危険がやっぱりつき、どんなマッチョな人かと思って、行ったんですが、
うんうん、
まあ、当然ですけれども、ごくごく普通の方。
はいはいはい。
まあ、ただやっぱりこう、なんていうんでしょうね、いろんなことを体験されているので、もう全然こう、うん、多少のことでは驚かないよっていう感じは。
おー、はいはいはい。
はい、で、うん、あの、今回は、もちろんそういう仕事にも命かけてるんですけど、もう一つ命かけてるものがあって、
うん、
実はジャズトランペッターですっていう話で。
はいはいはい。
はい、ラキ先生、その人が、
うん、
はい、で、去年じゃない、今年の確か秋にもされてあるんですけれども、
うん、
来年新年の1月16日に、
うん、
まあ、東京だけの話なんですが、うん、新宿のネイキッドロフトというところで、
うんうん、
まあ、そういうライブをしますと、
うん、
まあ、ただライブをするのではなくて、
うん、
音楽をやるのではなくて、
うん、
ピースアドっていう、まあ、広告事業の中に平和の活動を盛り込もうっていう、
ほうほうほう、
まあ、戦争に対するこう抵抗を盛り込もうというそういう、
うんうんうん、
活動がありまして、
うんうん、
日本、東京では世界銀行っていう 組織があって、そこのビルでもピースアートの展示会やってるのを僕見に行ったことあるんですけど、
うん、まあ、そうなんですか。
はい、
うん、
そのということを活動している、うん、前北宮子さんっていう人とのトークと、うんうん、はい、あと、先生の演奏という、
ほうほうほう、
はい、
そのすみません、ちょっとこの今回ご紹介するイベントと外れちゃうかもしれないですけど、はい、そのピースアートの、
はい、
っていうのはどん見に行かれた時ってどんな企業が出してる広告がありました？
ね、企業としてじゃなかったような気がするんです
けど、ああそうなんだ、
こんなあのいろんな、まあ、グラフィックデザイナーだったり、
うんうんうんうん、
絵を描くイラストレーターの方だったりが、
うん、
それぞれ、まあ、広告っていう形、
うん、
あの見た目は何かの広告なんですけど、
うん、
よく見るとこういろいろ戦争とか紛争に対する、
うん、
あの反対っていうのを表明しているっていう形、
うーん、
まあ強いて言えば世界銀行が、うん、そのあれなんですよね、広告主って感じなんでしょう
かね。あ、じゃあまだなんかそういった形の広告、こんな感じの広告を出しましょうよという提案的な感じの展示、
そうなのかもしれないですね。はい、あの僕はちょっとそこの内容まで深く突っ込んでみないで、あ面白いとか思ってデザイン的にいろいろ面白い。
あ、なるほど。
実際にそこに企業が入っていたかどうか、
うん、
ちょっとわからないんです。
うん、なるほどね。はい、なんか要はアートではなんか結構そういうのがね、その戦車の砲塔のところになんか花を刺してとか、なんだ、ライフルとか機関銃とかそういったところの中心のところに花を刺してみたいな、
そうい
った感じのなんかアートとかも見たことあるんですけど、はいはい、なんかそういうので広告ってあったかもなとかって思ったんですけど、そっか、はい、じゃあその展示の時はどちらかというと提案的な内容のものだったって感じなんですね。でもそういったものを広告の中に入れましょうっていうなんか推奨するというか、そういった感じの活動なんですかね。
はい、そうですね。今それで見たんですけど、うん、ピースアートのアート展っていうのは、うん、渋谷のアップルストアでやってました。
そうなんだ。アップルストアでやってたの。
はい。
あ、じゃあ
10月、うん、10月ですけど、
うんうん、
はい、10月にやってましたね。このその伊勢崎先生のこの火消しジャズ。
うん、
ジャズ火消しというイベントと合わせて、
うん、
はい、合わせてというかそれより先行する形で、
うん、
渋谷でも銀座でもやってました。
あ、そうなんだ。
10月に、はい。
あ、じゃあそれをなんかちらっと見たのかな。なんか聞いたことあるような気はするんですけどね。はい、なんか、取りこぼした時にちゃんとご紹介しておきましょう。
はい、
イベントのタイトルがジャズ火消しということで、はい、伊勢崎健治前北宮子ジャズ火消しボリューム2、2010年1月16日土曜日、オープンが、18時スタートが19時と、新宿ネイキッドロフトで、チケットの予約はネイキッドロフト店頭電話予約か、ローソンチケット、L コード32541、お問い合わせは電話番号03-3205-1556、これはネイキッドロフトさんの番号になってるようです。はい、で、ピースワードのことに関しても含めてだと思うんですが、サイトの URL が出ております。www. の、火消し。hikeshi.org になりますので、ぜひご覧いただければと。これインタビューカットの時のお話っては、まあ、はい、お仕事で取材されたところがあると思うんですけど、
はい、
スノーさんがこう写真撮られてこの伊勢崎さんの人柄とか感じとかってどんな感じだったんですか？
ですね、
うん、
結構 あの記事にできないお話が非常に面白くて、まあ、いわゆる裏事情という
はいはいはいはい、
なんかあのへーとか、うんうん、すごいですねとかそういう感じだったんですけれども、
はいはいはい、
まあまあ、記事にできないってその暴露的なものたちじゃなくて、まあ、どうしてもぶっちゃけ言ってしまうとこう切れ事では済まないっていうようなことで、出ましたけれども、
うん、
あとは本当にあの書斎で撮影させていただいたんですけど、
はい、
あ本当に音楽好きなんだねっていう感じで、トランペットがいろんな種類のトランペットがゴロゴロ転がっているんです。
はいはいはいはい。
で、あの取材の時も、うん、あの妻はちょっとこうじゃあトランペットと一緒に撮らせてくださいって言って、うんうん、はい、ポーズを撮ってもらって、
うん、
すごく嬉しそうにトランペットを片手にこう抱えている写真を撮らさせていただきました。
へえ、そうなんだ。やっぱその持っててすごい嬉しいというか、
そう、
好きなんだ、音楽感じが出ているんだね。そう、
あの、はい、まあ、すごいこうの、まあのんびりって言ったらあれなんですけれども、
うんうん、
ごくごく優しくお話しする方なので、この人がこういうすごいところでやってる姿ってなかなか、
うん、
あの想像できないよねとか、あと、まあ、たまたま、テレビの、日本一受けたいなんとかっていうので、
うんうん、
実際にあの授業されてる姿を見たりしたのもあって、あと、はい、本音楽門っていう本で、
うん、
出版されてるんですけども、
うん、
まあ、そういったものを見ていただければ、
うん、
あのどんなことをやってどんなことを考えているのかっていうのが、
うんうん、
あっていいんじゃないかと。
うん、なるほどね。でもなんかすみませんね、まあ、限られた写真を拝見する限りなんかすごく穏やかな感じの、方かなっていうね、まあその方がで、なおかつその音楽を愛してトランペットを演奏される方がそういったところへ行って武装解除させるっていうのがすごい、
うん、そうですね、あの、まあ、日本の中ではそんなにそういう仕事を実際されている方はそんなにいないと思いますので、
うんうん、
まあ、もう最先端であり、
うん、
実際にやってる、まあ、なんていうんですか、実践されている方なので、
うんうんうん、
あの珍しいという、珍しいって言ったらいいんですけど、
ね、うんうん、
あの有益なお話が聞ける
ん
じゃないかと思いますし、
うんうん、
まあ、そうですね、ちょっとこのインタビューの時に、じゃあ我々普通の一般の人はどうしたらいいんでしょうみたいな話があったんですけど、
はいはいはいはい、
あの普通の人は、まあ、そういうところに行って何かやるって言っても無理なので、
うんうん、
とりあえず理解してくださいっていうのと、
はい、
あとはどうしてもそれにはお金がかかると、
うんうんうん、
だから日本って寄付っていうね、あの文化はないんだけれども、うん、今のから、
うん、
あのできるだけ、まあ、そういう活動に対して理解を示して、
うん、
こう少しでもお金が
うん、うん、
そっちに流れるようにしてもらえれば、
うん、
いう世界は少しでも平和になっていくというそういうあのお考え
だったの
印象的ですね。だから、うん、まあね、掛け声だけではどうしようもないんだなっていうのが
うん
伝わってくるお話でした。
なるほどね。まあ武装解除ってね、まあみんなが望むことだとは思うんですけど、その現地に行ってその武装している人たちからしたら自分の身を守るものであったりとか、その、うん、そういうものでもあるわけじゃないですか。で、まあ、それがお互いがね、こう解除してしまえば必要のないものなのに、
うん、
その人を傷つけるというか殺してしまうものを、うん、ある意味その自分を守るものでもあるということもあって、 なかなかそれを解除させるっていうのはすごく難しいことだろうっていうのは容易に想像がつくんですけど、それをね、それをでも武装解除をみんながしていかないと、結局誰かが持ってるから誰かも持たなきゃいけない、
はい、
そういうものなんじゃないかと思うので、やっぱりそういうのをどんどんこう進めていかなきゃいけないんだけど、なかなかそれを、ね、僕らがじゃあ何できるんだろうってそのインタビューの時に聞かれた方も思ったんじゃないかと思うんですが、うん、やっぱりそのできる人を応援するのが、まあ、僕らができる最善なのかなっていう気もしますしね。でも実際そのそういう活動されてる方のその資金っていうか、そういうのはどういうふうになってるんでしょうね。国連、
そう、うん、まあ、国連ですね。まあ、あの NGO とか NPO っていう、うんうん、あの感じなんですけれども、うん、まあ、実はあの海外の場合は、
うん、
ユニセフなんかみたいな、まあ、国連の機関ですね、
うんうん、
より大きな、より大きい国際 NGO って実はたくさんあるっていう話で、そういうところだと、
はい、
あのちゃんと その国の、まあ、企業なり個人なりが、
はいはいはい、
自然にお金を出しているっていう話です。
へえ、そうなんだ、
うん、
じゃあもうそのまあでも日本の中にもね、まあ、実際こうやってあの伊勢崎さん動いてたりとかっていう部分もあるから、うん、そういうふうに支援されてる方もいらっしゃるんでしょうけど、
うん、まあだから伊勢崎先生はその最初の、使用最初というか、うん、シエラレオネですね、うん、まあ、最初はインドらしいんですけれども、
うん、
本格的にそういうことをやったのはシエラレオネなんですが、
うんうん、
そのそこは国際 NGO のプランインターナショナルっていう世界最大規模だそうですけど、う
ん、はいはい、
まあ、そこの職員として行ったということなの で、
うん、
で、まあ、だから日本だとまだまだなんですね。まだまだということバックアップがどうにもならない状態らしいですね。
いや、なんかこうなんだろう、この武装、世界を平和にしようと、武装解除させようっていうのが、なんか世界のいろんな人の支援でそういう風にやっていて、日本中が、
まあね、
そこに、まあゼロじゃないんでしょうけど、どれだけそういうところに。
そうですね。まあ特に政府はもうひたすらアメリカにお金払ってるって感じですし、ね、全然役に立たんっていう感じがしないでもないんですけれども、
うん、
うん、まあ、そういった問題っていうかね、実際にどう、そういう世界はどういうふうにこう動いているのかっていうことをまず知ってもらいたいっていうのがまずね、うんうん、日本国内においては、うんうん、まあ、そっからっていうのがちょっと遅れてるっていう話。
あ、そうですよね。まあでも、まあ遅れてるからって言ってどうでもいいことじゃないので、やっぱりこれからできるだけでそのいろんなことを情報を得たり得るようにしたりとか、それに対して何か支援ができることを無理のない範囲でね、なんか今回のこのジャズ火消しっていうイベントに行って、まあ、これで対談もあるっていうことなので、そういったお話を聞いてみるとか、それもね一つの、活動になるんじゃないかなという感じがしますので、はい、
なんか前回は満員御礼になっていたので、
うんうんうん、
まあ、あれなら行きたい方は早めに。
そうですね、チケットは、はい、値段ってなかったのか、チケット料金が前売りが2000円で当日が2300円、と、は、も、い、に、飲食代は別というようなことになっております。はい、これあれなんですかね、なんか 食事とか飲み物とか飲めるような場所でやるんですかね。
はい、
ネイキッドロフトっていうのは行ったことがないと分かんないです
けど、まあライブハウスだと思うのでうん、うん、まあ、いろんな多目的ライブハウスですよね。いろんなことやってる、うん、あの対談とか、
うんうんうん、
あのまあ、演奏も含めてやってるので。
なるほどね。いやこれ行きたいな。
はい、
おお、
あの僕これさ実は撮影に行くときに、
うん、
あの勝手な想像で、
うん、
ナウシカに出てくるユパ様みたいな人だと思って
どんなもん
か、そうこう剣を収めようとかいう感じかなとかもすごい勢い込んで行ったんですけど、
はいはいはい、
撮影の時にちょっと一瞬ライティングどうしようとかいろいろ考えあまりにもこうニューアな顔だったので他
もだ、なるほどね、
どうしよう、なんかこう厳しさ出ないかもとか別に出す必要ないんですけど、勝手に頭の中ではこうちょっとこう、
はいはいはい、
あのやんなきゃなとか思っていたのです、
うんうん、
はい、
うん、
そういう裏話もあります。
なるほどね、
はい、先生聞いてたらごめんなさい
まあまあでもなんか、いやなんかそういうこれがきっかけでね、あのいろいろ興味持たれて、いろんなところの情報を集めたりとか、なんかの支援しようとかっていう動きがね、少しでも広まればいいなというところで、できるだけこう予定を調整して私も行ってみたいなと思う。これローソンで予約ができるんですかね。
あ、
電話、あ、電話予約かローソンチケットかローソン行けばいいのか。
はい、あ、うん、返答電話予約ってどういうことなんだろうね。あ、ネイキッドロフトに電話して予約してください
っていうことなのかな。
はい、うん、あとはローソンチケット、
うん、でもちょっと今度新宿行ってこのネイキッドロフト自体を見てこようかな。うん、またあの行けたらお話ができるんじゃないかと思いますので、はい、気になる方は、先ほどお伝えしております、ホームページなり、お電話番号にかけていただくなりしてちょっとチェックをしてみていただければと思います。はい、なんかどうですか、武装解除大変だと思いますが、スノーさん行ってみませんか。
はい、ああ僕もぜひ先生から近々言われてい
や本当
行かない、いや、あの、いやメールでね、
うん、
ぜひ来てと、まああの来てますので、まあできるだけ行きたいと思います。
え、武装解除に行くの。
あ、武装解除じゃない、そうじゃなくて、あ、そういうこと、いや、ライブの話じゃなくて、そう解除は怖いからいいです
よ、
怖いからいいっていうか、
そう、
うん、そうですね、もうそうなんですよね、写真なんか撮ってるあれじゃないでしょうね、場所じゃないでしょうね、きっとね。
で、どういうあれなんでしょうね、やっぱりその交渉みたいなことをするんですかね。あ、
でしょうね、
うん、
うん、なんか別な、いろんな、こういうのって、この方はかなり、あの、軍寄りの仕事っていうかね、軍とかそういう、うん、あの民兵とかに対する活動してますけど、うん、その、広報といいますかね、
うん、
こう、まあ、例えば教育とかそういうのでも、そういう仕事があって、うん、平和を教育するっていう、そういう仕事があって、ボスニア・ヘルツォゴビナ、
うん、
ヘルツェゴビナっていうのかな、
うんうん、
まあ、そこにその 内乱後というか、あの例のこう民族浄化って言ってこう虐殺が起こった後に、その双方の社会の教育をこう再び始めるためにっていう、そういう仕事をしている方なんかもいて、
うん、
そういう方の本なんかもちょっと読んでみたんですけれども、
うん、
やっぱりその方でも結構大変、そういう教育っていう、まあ、鉄砲の弾が飛んでこないさそうなところでも、
うん、
実はかなり大変っていうがあって、
うん、まあ、でもそうですよね、その実際にその現場で抱えてる銃を引っ、うん、 まあ、ひっぺがすっていう言い方もそんな簡単なもんじゃないと思うんですけど、まあ、そういった武装を解除させるっていうのもそうですけど、やっぱりその根本にあるその、ね、武装しなきゃいけない理由っていうのを潰していかないことには、その場で仮に一時的にとってもいつかまた同じことを繰り返してしまうでしょうからね。そういった広報活動みたいなものもやっぱり重要になってくるから、両方ねやっていかなきゃいけないんですけどね。
まあ、兵隊民兵とかそういうのでやってた人はその後働かないとねダメですから。
そうですよね。
戦争がお仕事だった人は、じゃあそのまま辞めた、じゃあギャングにでもなるかなるとこもあるし、まあまあ実際いろいろそういうことがあるみたいですけど、で、まあ、結局そういうとこって日本と全然関係ないかっていうと関係なくはなくて、ね、シエラレオネなんかはそのダイヤモンドがきっかけになってるっていう話もありますし、
ああなるほどね。
もう今その携帯電話とかに使われている鉱石が出るとこでも、そのいろいろね、内紛が そこをめぐっての内紛が起きて、それがいろんな民族っていうか部族対立になってとか聞きますので、結局僕らの生活とかと切っても切り離せない出来事だというのもありますからね。
まあ広いといったってもうこの星に住んでるのは、
はい、繋がっちゃってるんで、
繋がってるからね。やっぱりその中でこの間何回前だか分かんないですけど、そういったなんか DNA みたいなのを残したくないっていうのもありますしね。やっぱり自分の身の回りだことだけではなくて、もうちょっと視野を広げて世界どうなってるかみたいなねことも注意をしていかなきゃいけないんだろうなっていう。なんか前になんかフィレオフィッシュの魚なんだっけ、
何なんでしょう、
あの白身の魚あるじゃないですか、
はいはい、あれですかね、あ実際わかんないですけど、あのナイルパーチとか、
ああはいはいはい、はい、そのまそのもの、
は
い、確かナイルパーチっていうタイトルだったじゃないかな、なんか あれが元でなんかすごいことになっちゃってるっていう映画があるって言われて、それ見なきゃと思ったっけ、
湖の
そう、はいはいはい、
映画
あ
ですかね、はいはい、
うん、
なんとかのダウインの悪魔、
ああそうそうそうそうそうそう、
タンガニータ湖とか言いましたっけ、ちょっとちょっとうる覚えですけど、
うん、はい、ダウインのなんちゃらだと思う
か、悪夢だ、うん、ダウインの悪魔とかいう、
見なきゃと思いながらそれも見てないのが良くないなと思って今聞いていたんですが、あれもなんかそうだよね、その、うん、白身魚の取るためのっていうので、結局僕らはああいうのを消費してるわけじゃないですか、
ね、
うん、でそれを取るためになんかそこからなんかいろんなことがぐちゃぐちゃとひどいことに離れたね、うん、土地でなっているっていうようなことはその映画で描かれているっていうことを聞いてて、あこれは見なきゃと思いながら未だに見ていないのはちょっと反省しなきゃいけないかなと。そういうのも、まあね、そういったものを見るのも一つですし、まあ、今回のジャズ火消しイベントっていうのも行ってみるのも一つかなと思いますので、まあでもなんかあまりこう難しいことを考えるんじゃなくてもね、
そうですね、うん、いろいろ考えるとちょっとさっきもいかない、
うん、まずお話を聞いて、まあ、どういう順番なのか分かんないですけど、伊勢崎さんトランペットを聞いてみてっていうね、楽しんでまずそういうことを知るっていうことが大事なのかなという気がしております、はい、ということで今週は、ミリさん、
はい、
初登場ということで、ちょっと駆け足っぽい感じになりましたがどうですか、初参加してみてこのいい加減な、はい、ダラダラな感じの、
いや何をおっしゃってるんですか、
スクラムのものですが、
でもあれですよね、今のお話とかでもすごいこう難しいお話ですよね。
ああこういうのは何回 何十回かに1回しかないですよねっていうぐらいなんですけどでもたまたまあれ前の時はなんだっけ、はい、あの DNA スノーさんの学説発表があったんですよね。
はいはいはい、学説発表
そこまでなんかちょっとそんな話にもなりましたが、
はい、
まあ基本なんかこうちゃんと見ていかないといけないとこもあるよねっていうのはたまにはやらないとなと思っているんですが、
はい、
まあそういうのばっかりだと大変なので緩い時はめちゃくちゃ緩いので、
はい、
ね、くだらないなんかいろんな話してますよね。
うん、あ、しますね。
なんかそれをそれで一回ネタそれだけみたいな時も結構ありますので、まあ緩く考えていただければと。基本ね、なんだっけな、緩く頑張るみたいなのが、ただ緩いだけじゃまずいんだけど、頑張りすぎるのも嫌なので、頭に緩くがついて、はい、緩く頑張るのがスクランブルのスローガンなので、
あ、なるほど、
そんな感じで、お付き合いいただければと思います。
はい、
はい、ということで、またなんかこう今度ね、いろいろミリさんのミリさんインタビューみたいなのも一回やるといいかもしれないですね。
はい、私のインタビューですか。
はい、あのなんだっけ、スノーさんはインタビューにみたいなのやってるんですよね。まあ、古典の時とかにも話してますけどね。
すっかり忘れました。
はい、
ま
あ、なんか
やってるかもしれない。
はい。まあ、いろいろと、いろんなことをまた、ただいまの方でもやっていければと思っておりますので、お聞きいただければと思います。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。今朝マウスが壊れたスノート。
今日は非常に頭が真っ白なビリでした。
はい、ではまた来週。